短く聖書からお話をしたいと思っています。今日は皆さん貴重な時間を抑えてきてくださって本当に心から感謝しています。挨拶のお話をしましたけれども、今日は個人がテーマなんですけれども、個人に来る子どもたちというのは、来た時は名前がなかった子どもたちや誕生日がわからなかった子どもたちのほとんどです。で、話し出したらキリがないぐらいいろんな話がありますけれども、さっき起案と会がテーマにされましたので、起案と会ですね、出せますか。もう起案は今今年誕生日が来たら、今度の1月1日で20歳になるかと思いますけれども、まだ、学校に行ってですね、今高校生をまだやっている状況です。日本ですとね、年を経ってから学校に入るのは恥ずかしい感じがしますけれども、カンボジアではもう学校に行けない子どもたちが山ほどいますので、個人に来てから学校に行く。だから何でしょうね、学年はもうむちゃくちゃって感じなんですね。でも全然恥ずかしくない。学校に行って勉強できること自体が嬉しくてたまらないと。だからもう学校に行けること自体が本当に嬉しいわけですね。それで、遅く入った子どもたちは勉強一生懸命やって飛び級したりなんかしながら行きますが、どうしても年齢より普通に行ってたら、もう大学生になってもおかしくないんですけども、まだ高校生やっています。でもすごく元気で明るくて、喜んでおりますね。で、これすごくまだ幼い頃の写真ですけれども、今右側のキアンとかで逆になってますけども、キアンはお兄さんで、もう今年今度20歳になりますね。カイの方はもう19歳になります。まだ19と18歳だと思いますけど、もう間もなくそうなるんですけれども、カイの方はですね、手才が器用で、修理工になりたいとちょっと前まで言ってました。今変わったかもしれませんけど、でキアンの方はですね、日本語の通訳をしてですね、英語と日本語ができるようになって、日本語の通訳をして、私の通訳をして世界中に一緒に行って、通訳をしたいと、非常に嬉しいことを言ってくれましてですね、親バカと思って来てくださいそんなこと言ってくれたんですね。で、ところがこのキアンと、カイの方がよかったんですけど、キアンはお兄さんで、さっきお話を聞いた方は分かるように、個人に来る前のいきさつは、お父さんが飲んだくれで三段暴力を振るわれて、で売られて、そのお金でお父さんがお酒を飲んで、でまた売られてと、普通売ったらおしまいなんですけど、ここがちょっと事情がわからないんですけども、売った子供を取り戻しに行くってことですね。なぜそれができるのかちょっと私によくわかりませんけども、取り戻してきて、また別のところにお金を作って、でまたお酒を飲んで、そういうことを繰り返していたので、キアンとカイのいた村っていうのはうんと田舎の方なんですけども、その村長さんが、このままだったらこの子たちは大変なことになるということで、3番目の男の子がいて、サムエルっていうんですけども、その子は生まれてすぐ孤児院に連れてこられたんですね。でお母さんは亡くなりました。それで、サムエルがうちの孤児院にいたので、村長さんがうちの孤児院に連絡を取ってきて、お兄さんたちも受け入れてくれということで、それで行ったわけですね。そして、受け入れることになったんですけれども、そういういきさつがあったんですね。でこの二人は初めてですね、前田さんとおっしゃる長崎県北高井郡出身の女性ですけれども、私より3つだから今年58歳ですね。その女性がまだ行った時、99年なんですけども、行った時に、ちょうどこの2人が来てですね、初めて会った前田さんに、キアンかいって呼んであげたら、もう喜んで飛びついてきたんですね。お母さんがいなくなっていたから寂しかったのかもしれません。ちょうどそこに生まれ本当のお父さんがやってきてですね、で本当のお父さんがキアンとかを呼んだ時に、このキアンとかは前田さんの、初めて会った外国人の前田さんの後ろに隠れて、そのお父さんの方に近づこうとしないで怯えた目でお父さんを見たということなんですね。孤児院に来る子どもたちにとって食べ物がないと死んでしまいます。着る服がなくても暑い国だから生きてはいけると思いますけれども、住む場所がないというのはとても辛いことですね。で食べ物を与えて、着るものを与えて、住むところを用意することはとっても必要なことです。それをしないでどんな内容を語っても虚しいです。でもそれだけでじゃあ子どもたちは健やかになるかというと、そうじゃありません。もしそうなら日本の子どもたちはもっと健やかになるはずです。食べるものも自分の部屋も着るものもあふれていて、教育も十分に受けられるのに、じゃあ健やかかというと、つい先日佐世保でまたとっても辛い事件がありました。お父さんもお母さんも最高学府で学んだ方々です。人は食べるものが与えられて、着るものが与えられて豊かになったら心が豊かになるかって、そうじゃないんですね。本当に自分は愛されてるんだなって、自分は生きていていいんだな、いや自分は生きていることに意味があるんだなって、自分の存在って誰かの助けになるんだなって、 自分は本当に生きている価値があって、自分が生きていることが誰かを助けるんだ、そういうことを思うと人は生きる力を湧いてくるんですね。で、まあ、キアンとガイは、まあ、そういうふうにお父さんのことをすごく痛んで、それで個人に来たんですけれども、まあ、さっき服の話をしましたから服の話は端折りますけれども、喜んでる写真を出してくれますか ね。真ん中はボッティって言ってですね、学校に行けなかった子なんですが、学校に行けて今はすごく頭が良くなっています、ね。で、キアンは、まあ、勉強はそこそこですで、カイは勉強はあまり得意じゃなくて手先が器用なんですけども、この3人ですね、まあ、右と左ですけども、服をもらってすごい喜んだんですけども、一番左の弟のカイはですね、さっき言いました島本さんが2000年ぐらいにちょうど行ったんですけども、行った時にまだそんな大きくなかった、こっちに来て3年、99年に来て1年半ぐらいかな、2000年後半だったと思います。2001年にかけてまだ可愛らしかったんですけども、一番最初に着せてもらった赤い T シャツがあったんですね。ちょっと今映ってませんけど、その赤い T シャツを着ててですね、で本当に喜んでたんですけども、個人の子供たちの誕生日会をものすごく喜ぶんです。自分が主役になれると。で今は子供が増えたので、同じ月の子供たちは一緒に誕生日会をするんですね。 でも最初の頃は一人ずつやってたので、その自分が主役になって、自分のためにみんなが発表して歌ってくれて、そしてケーキを切ったら最初に自分が好きな大きい場所を取れる。小さなことだけど、自分のために何かをしてもらったということは一度も経験のない彼らにとって、本当に自分のためにハッピーバースデーを歌って、自分のためにこうみんなが歌って、そして自分が好きなケーキを最初に取らせてもらうということは、まあ、ある日本人にとっては当たり前でしょうけど、彼らにとっては特別なことなんですね。それですごく喜ぶんですね。それで誕生日会っていうのはとっても大事で、その最初に来てもらった赤い T シャツを着て、あと学校のいわゆる日本で言えば始業式のような時、必ず赤い T シャツを着て、まあ、彼らのポリシーがあったんでしょう。記念日にはその赤い T シャツを着て行ったんですね。ところが、これは島本さんから聞いた話ですけれども、さっきお話してくださった、ちょうどもう3年近くなってきて、その赤い T シャツが小さくなってきたと。で他の T シャツは全部もう後輩にというかね、下の方にあげたんですけど、その赤い T シャツだけは大事に取っていて、やはりバースデーの時に赤い T シャツを着てですね、なんとか着たんですね。なんとかもうピチピチなんですよね。でも脱げなくなったわけでありますね。着るには着たけど脱げなくなるわけですね。最近私は着れない服がいっぱいあって、とても何とも言えない複雑な気持ちになってますけども、ね、でそれでこう脱ごうとするけどどうしても脱げないわけですよね。ピチピチでね。でそれを島本さん見て、あんまり後ろから見てておかしいからですね、もう貝ね、貝って下左の子ね、男の子ですけど、貝ね、もうその服脱いだらね、もうその服はね下の子にあげなさいって、ね、もうさ無理だからって言ったらね、貝がこう粉ないながらですね、粉ないながらですね、いやダメダメって言うんですよね。でそんなその物を人にあげることを惜しむような子じゃないんですよね。だけどダメダメって言うんですよね。だから何がダメなのって、もう着れないじゃないって、下の子にあげなさいって、クメル語でやり取りしたそうですから、すごいなと思いますよね、島本さんね。でそれで、ダメダメって言うわけですよね。ダメったってもとても着れないじゃないって言ってですね、言うんですけど、まあ、やっと逃げた後にあげなさいって言ったらね、これだけはダメだって言ったんですよね、彼がね。どうしてダメなのってね、いつもはすぐ素直にこう喜んであげるのに、あダメなのって言うからですね、彼女がそう聞いたらですね、彼が言ったんですよね、これだけはダメなんだって、僕の宝物なんだって言ったんですよね。生まれて初めて持った自分のもので、皆さん宝物持ってますか？人から見たら価値のない、ね、オークションに出しても売れそうにないものであったとしても、お父さんお母さん、もしかしたら昔の恋人、あるいは奥さん子供からもらった大切なもの、宝物を持っている人は幸せな人です。人の価値で測れない宝を持っている人は幸せな人です。この会は生まれて初めて自分の宝物を持ったんですね。まあ、その話を、まあ、島さんから聞きました。そしてね、このキアンですけども、キアンは私が初めて会った時、1999年の10月26日にこっちに来たんですけど、2000年の2月、もう14年も前ですけど、2000年の2月に来ました。来て3ヶ月です。私が行って一番最初の個人の古いところですけども行った時に、私のところに決して近づいてきませんでした。おそらくお父さんと年格好に似たのかもしれません。近づいてこなかった。で2001年、その次の年の10月に行った時は、来てくれました。でも分かるじゃないですか、気使ってるなって私は全然偉くないですよ。でも子供からしてみれば、 その責任者の前田さんがこうお迎えしている日本から来た偉い人に見えたんでしょう。全然連絡はありませんが、だからなんかやっぱりこう気を使ってきてるなって分かるわけですよね、子供なりに。でその時思ったんですよね、前田さんにも言ったんですよね、このキアンがねこう本当に気を使ってじゃなくて本当に喜んで私に飛びついてこれるようになったらいいねって、その時は本当にお父さんに対する傷が癒される時だねって、そうなるといいねって話をしたんですよね。そしたらですね、同じ2002年かな、2月、だから1年2年ぐらい経った時ですかね、行った時に、すごい笑顔で飛び込んできたんですよね。本当に感動しました。それからキアンとはねちょっと特別な関係になったんですね。だから行くたびごとに遊園地に行って一緒に、ジェットコースターに乗ったり、ゴーカートに乗ったりですね、で必ず行くと一緒に話をして、非常にシャイだったんですけども、今は男の子の責任者になって活躍しています。で、まあ、一回個人から家出したことがあるんですね。別に個人が嫌なんじゃなくて、なんか人生に迷ってですね途中で倒れ果てて、それを見つけて探されて手戻し、二度と出ていきません。個人の人がどんなに喧嘩を彼は身をもって知って、二度と出ていきませんけど、まあ、それいろんなところを通った子なんですけどね。でその子が初めて私に飛び込んできてくれた、その直前に2週間前に会った話を、まあ、知ってる方も多いと思いますけども、ちょっと今日はしたいと思います。促しがあるの で、それ前田さんは毎晩、今はですね自分だけじゃなくてスタッフもしてもらってるんですけど、当時は前田さんは自分で毎晩必ず3秒歌うんですね。クメール語、トルコ語、日本語で、ね、そしてその後にお話をします。多くの場合は聖書からのお話が多いんですね。で子供たちを励ますお話、子供たちに、ね、君たちは大事な存在なんだよ、愛されてるんだよってことを教えるお話を聖書からするわけですね。で前田さんっていうのは大人に話すときはね、若い人は分からないでしょうけど庄司太郎みたいになっちゃうんですけど子供に話すときはものすごい自由なんですね。でその子供たちにね、そのある晩宝刀息子の話をしました。聖書を知っている人ならとっても有名な話ですけども、どんな話かというと、大金持ちのお父さんがいて息子が2人いました。長男と次男で、次男坊がお父さんに言います。お父さん財産を分けてくれって。でこれ中東の話ですから、中東ではお父さんが亡くなる前に、当時ですよ、聖書の時代、当時亡くなる前に財産を分けるってことはない、で財産を分けるってことは早く死ねってことを意味します。とんでもない人のことを言ったんです。だけどお父さんはこの息子にちゃんと分けてあるんですね、次男坊に。そしたら次男坊はもらったら、そのお父さんはお金持ちでその地域にすごい影響力があるので、うーんと遠いところに行くんです。どうしてかというと、お父さんの影響力のないところ、そこに行ってもう自分のやりたい放題、そのお金を使ってですね、放蕩断米をするわけですね。でお金っていうのは貯めるのはかかるけど、使うのはあっという間です、なくなっちゃうんですね。お金があると人は寄りついていきますけど、お金がなくなると全く知らない土地で誰も周りに来なくなりました。そして雇ってもらいたいけど、ちょうど、まあ、悪いことに飢饉がやってきて仕事もない、本当に困ってるんですね。でその時にやっと見つかったお仕事が、豚の世話だったんです。で豚の世話という仕事はとっても素晴らしいお仕事です。ただ中東では、聖書の世界では、豚は汚れた動物ということを意味しますので、だから、まあ、最悪の仕事と思ってください。その最悪の仕事が与えられて、で豚と一緒に豚小屋で寝起きをして、食事はまともに与えられなくて、その飢饉だったわけですね。豚の餌を一緒に食べなきゃいけない、そんな生活になったんですね。風呂に入れません。靴はなくなりました。服は着たきりすずめです。まさに個人が子供が来るときと同じ姿です。そして痩せ細りました。そして彼ははっと気がつくんですね。親父の家に帰ろうって。親父の家だと雇い人でももっとまともな生活をしている。うちの親父は雇い人ちゃんと給料払ってたって。家に帰ろうって。で今さら息子面はできないと。だから、まあ、息子の一人じゃなくて雇いの人にしてもらおうって言ったんですね。実はですね、当時は相続権のある息子は指輪をはめていたんですね。私はこれ結婚指輪ですけども、で大金持ちの息子なので指輪もですねすごく高価なんです。ところが彼はその指輪をお金がなくなった時外して売り飛ばして、それも使い果たした。指輪もはめてなかったんです。そんなこともあって息子とはとても言えないので、それで彼は、まあ、とぼとぼと帰って、本当にとぼとぼ帰ったんですね。おそらく出てくる時は意気揚々とね、ちょっと大股で、胸を反らしていったと思うんですけど、帰ってくる時はもう本当にとぼとぼと下を向いて痩せ細ってとぼとぼと歩いてきたと思うんですね。ところがですね、 お父さんは、その玄関に出て、いつもいつも毎日のように息子が出て行った道を見てたようですけれども、その遥か彼方に彼を見つけて聖書に書いてあるんですけども、遠くの方にその息子が歩いてくるのを見た瞬間ですね、自分の息子だって分かるんですね。出て行った次男坊だって。そして見るや否やお父さんは走り出すんですね。そしてその息子のところに来て息子を抱きしめるんですね。で、私はこれを子供の頃にクリスチャン風だったんで聞いたんですね。すごい感動しました。これはですね、大学生の頃ですね、ちょっとひねくれてたんですね。で、物事をまっすぐ見ないで斜めに見る癖がありまして思ったんですよね。出て行った時、太っちょでね、威風堂々して息子が痩せこけて下向いてとぼとぼ歩いて帰ってきて、いくらお父さんでも遥か彼方にそれを見て一目で同じ息子だと分かるというのは話ができすぎている。こういうのはちょっと信じられないなってね、非常に冷たい目で見ないでください。歪んだ心があったわけですね。私も8人子供いるんです。上の4人はみんな不登校しました。それぞれみんな今復帰してそれぞれの場所で生活しております。で、今は携帯電話あるんですけど、最初の頃はまだ携帯電話なかったんですけど、私は日本中世界中あちこち行くことが多かったんです。今よりももうちょっと若い時も多かったんですね。上の4人の子供たちは、なかなか一緒にいれないことも多かったんで、必ず家に電話をするようにしてました、毎日ね。で、面白いなと思ったのは、その4人の子供たちが不登校、特に順番にしたんですけども、一番最初に次男坊がしたんですね。で、次男坊というのはですね、長男なんで、次男坊で長男坊がしたんですね。2番目の子供が、長男が初めて不登校したんですけど、この長男というのはですね、親バカと思って聞いてください。父親というのは長男坊に期待するわけです。で、結構期待に応えて、できる子だったんですね。突然中学1年の 夏から不登校になったんですね。突然です。理由がわからない、ね。これである時は怒り、ある時はなだめ、ある時は美味しいものを食べさせ、あらゆることをしましたけどダメでした。中学2年の3学期に遅刻しながら行くようになって、3年になってからやっと少しずつ復活したんですけども、その間ですね、散々人を責め自分を責めいろいろあったんです。でも共通したことがあるんですね。牧師なので朝起きたら必ずお祈りをするんですけど、お祈りするとき腕を組んでお祈りするとき最初に出てくるのは長男の名前なんですよね。で、これは思わずも出てくるんですよね。長男ダニエルって言うんですよね。神様っても同時にダニエルってこうね、すぐ出てくるんですよね。それは頑張ってじゃなくて自然に出てくるんですよね。で、家に電話をしても携帯、当時は携帯までなかったので電話をして妻と話をするときに最初に聞くのはダニエル今日どうしてるって聞くんですよね。で、彼が不登校だった期間、彼のことを忘れたことは一日もないんです。大げさじゃなくて、もっと大げさに言えば四六時中忘れたことはないんです。彼が不登校だった期間、私分かったんですよ。このほとんどのお父さん、この弟が出て行ってから毎日毎日仕事に行くときにその出て行ったところを見て、仕事に行き仕事しながらいろいろ思い、帰ってきたらまた出て行った道を見ながら、世の中そんな甘くないぞって、いつかお金はなくなるぞって、きっと帰ってくるだろうなって、今日帰ってくるかなって、どうしてるかなって、大丈夫かなって思いながらずっと心にかけたと思うんですよ。片時も忘れない。そうするとですね、少々姿形が変わろうが、少々痩せこけようが、子供の持ってるその人の持ってる雰囲気ってあるんです。それは一人一人、1億人いろうと1億人みんな違うんです。ましてお父さんは自分の子供のその雰囲気を忘れるわけがない。私は今分かります。遥か彼方に彼を見つけた瞬間、息子だって分かったんです。分かるんです。私はこれ逆に今は確信を持っています。分かるんです。息子だ、帰ってきたって分かった瞬間、お父さんね、走り出したんですよ。これも私はね、すごいと思うんですよね。今私は55歳なんですけど、昔は野球やっていたので走るのは得意で、階段を見たら1段飛ばしをしないと気が済まない、2段飛ばしか3段飛ばしをしていたわけですね。とは今、階段を見るとすぐエレベーターかエスカレーターを探すんですね。もし走ったら息が切れて夜こう横になって眠れないんですね。ちょっと電速計があってとても走れない。この夏ソフトボールを白馬でやって、三振だから走らなくて済んだんですが、 打たなかったよかったの。打ってたらですね、走っちゃいけないのに必死に走ってしまって、後でえらいことになったと思いますけども、走れないんですよ。ただこのお父さんね、思わず走り出したんですよ。気がついたら走ってたんですよ。おそらく全速力だったと思う。そしてこのお父さん大金持ちなんですよ。服は一丁らいなんですよ。私の服は春山の既製品なんですよ。このお父さんオーダーメイドの、知らないけど100万ぐらいのスーツってたらにあるそうですね。そういう品物ですよ、言ってみれば。今で言えばそれを着ながら走っていってね、この息子はね、風呂に入ってないんですよ。匂いがするんですよ。ボロボロなんですよ。抱きしめたらその一来の服に匂いがつくんです。匂いってつくんです。ついたら簡単に取れないんです。もう着れなくなるんです。だけどそんな計算なんか飛んじゃうんですよ。気がついたら思いっきり抱きしめていて、よく帰ってきたって言ってたんですね。どうしてかありますか。愛してるからです。愛してる人は計算で動きません。愛してる人は計算を超えます。計算してる間はまだ本物じゃない。計算なんて超えちゃうんですね。思わずも抱きしめてしまった。そしたらですね、息子は言うんですよ。お父さんごめん、本当によかった。ここら辺が中途の世界ですね。お父さんだけに謝らない。私は、ね、天に対して罪を犯し、あなたに対して罪を犯しました。どうか雇いの人にしてくださいってね。もう雇いの人にって言うんですよね。そしたらお父さん4つのことを言ったんですよ。でこれが感動なんですね。ちょっと順番変えて言いますね。1つ目は子羊をほぐれ、最高のもてなしの仕方です。で長崎だったらしっぽく料理かな、庶民ならちゃんぽんでしょうけど、しっぽく料理ですね。最高のもてなしの仕方、ね、特別なお祝いの時しかしないし、ね、子羊をほぐれ。で2つ目、まあ、順番はちょっと違うんですけども、靴を履かせろって。靴を履いてないんです。で3つ目がね、上等って言ってるんです。わだわだ上等の上着を着せろって。上等ってわだわだ言ってるんですよ。安物じゃなくて上等の上着を着せろって。でも皆さんね、風呂に入ってないんです。まだ家に戻して風呂に入ってきれいになってから着せろってない。もうこの瞬間から着せろって。俺の息子なんだって。俺の子供にとにかく上等な服を着せろって。父親だから分かりましたよね。すぐこの場所からすぐ着せろって言ったんです。4つ目が一番感動するんですね。抱きしめた瞬間、息子の指から指輪がなくなったのに気がついた。で息子はそれがあるから雇いの人にしてくれて言ってるの。それぐらいお父さんすぐ察知できる。でもお父さん何て言ったか、本物の雇い人に言ったんですね。大声叫んだんですよね、雇いに向かってね。すぐに指輪を持ってこいって。この子の指に今すぐはめろって言ったんですよ。何か分かりますか。何を言ってんだって。お前がどんな姿になろうと、どうなってしまおうと、そしてどんなことがあったとしても、お前は今でも俺の息子なんだ。さあ指輪をはめて、俺の息子として再び家に帰ってこい。今でもお前は俺の息子なんだって言ったんですよね。なんかうちの長男はとっても成績のいい子でした。頭のいい子でしたが、皆さん不登校の息子持ったことなんかわかりますけども、成績はつきません。評定不能ってつきます。それ3学期にはつけなきゃいけないから、学校行ってないのでほとんど1か、場合によっては2がつきます。とっても成績なかった息子は評定不能で、最後は1と2ばかりの通信簿になりました。俺はね、期待してたお父さんですからね、心は痛いますね。でもね、1をつけられようが2をつけられようが関係ないんですね。この子は私にとって神がくださった大切な息子なんです。世界中がお前バカだと言っても違います。この子には必ず神が与えた使命がある。この子には必ず、この子の命には価値がある。神が私にくださったかけがえのない私の息子なんです。でね、お父さんさえ抱きしめたんですね。でその話をね、子供たちにしたんですよ、前田さんがね。で教えてくれました。最後にね、こうやって手振り目振りでした後に、子供ってね、話に聞けるとね、こうね、聞いていてくれてね、こう一緒になってお話の中に入るでしょ。で、ね、今の子供はね、つまらないとね、後ろ向いて飛行機飛ばし始めますけど、でも個人の子供たちはその話聞いてたみたいです。みんなで最後にこうしたそうですね。こうね、両手をこうしてね、みんなこのお父さんのこと好きってこういうふうに聞いたそうです。前田さんに教えてもらったんですね。そしたらみんな一斉にですね、大好きって両手挙げたんですって。でキアンとカイの後ろの方、左の方のカイね、当時まだボッテは来てなかったから、真ん中の向こうのカイ、ね、弟の方はお父さんのことはそんなに記憶してないんでしょうね、小さすぎて。手挙げたんですって。 だから真ん中のこの右端のキアンね、このキアンは一番前に座ってたの、一番真正面で話を真剣に聞いてた。なのにこの子だけ手を挙げなかった。びっくりして前田さんは、キアンどうしたの、お父さん好きじゃないのって聞いたら、なんて言ったかって、前田さんはしっかり見てこう言ったんですね。お父さんなんて大嫌いだって言ったんですよ。何度も殴られ、酒を飲んだお父さんに殴られ、売り飛ばされ、何度も繰り返した彼にとってお父さんなんて大嫌いだっていうことだったんですね。で前田さんはその後キアンを連れて、まあ、隣の部屋に、当時まだ子ちゃん大きくなかったんで、すぐ隣の部屋に連れてって、で手を挙げれた子はもう大丈夫だから他の枠に任せて、それでキアンを他の部屋に連れてって、そして、まあ、当時キアンは小さかったんで、傷ついた人と話すときは絶対自分の視線を相手より高くしてはいけません。顔を上げるってこと自体がとっても大変なんです。だから前田さんはこうやって、かがんで気安聞いてってこう読みながら話をしたんですね。まあ、祈りながらね、気安のお父さんもね、本当は気安のことが好きだったんだけどね、いろんなことがあったからね、今のお父さんではできなかったのよって。でもね、気安もう一人お父さんがいるんだよって、それは天のお父様なんだって。そのお父様はね、今のお話みたいにキアンのことを本当に愛してくれてるんだよって言ったんですね。そしてキアンの目をじーっと見て、このお父さんのことは好きって聞いたんですね。だからキアンはしばらく前田さんの目を見て、すぐにお答えない、しばらく見ていた後ね、やっとですね、うん、分かった、そのお父さん大好きだって言ったんですね。それで前田さんはキアンを抱きしめてあげたわけであります。これは後で聞いた話です。それから2週間経った時、お父さんと年格好同じの私のところに飛びついてきてくれました。食べるものを与えて、着るものを与えて、住む場所を用意しないと、どんなに言っても子供たちは死んでいきます。必ずそれは必要です。でもそれだけでじゃあ彼らが健やかに育つのかといったらそうじゃありません。大切なのは、彼らが自分は愛されてるんだって、自分は生きてる価値があるんだ、自分の命には意味があるんだって、そして自分は誰かの助けになれるんだって思うことなんですよね。今キアンは、まあ、その後もう話しませんが、さっき見たようにジェットコースターに一緒に乗ったりしてね、それからあとゴーカートにも一緒に乗りまして、ブランコに乗って一緒に話をしたこともありました。まあ、すごく芸術家なんですよね。実はシャイなんです。で今はすごく心が強くなりましたけど、もともとはそういうシャイだったで、今は彼は本当に英語と日本語をしっかりして通訳になりたいという夢を持っています。世界中に行きたいって、で通訳をしたいって言ったから言ったんですね。通訳してくれて嬉しいけど、説教者になれよって、ね、人の通訳じゃなくて自分でイエス様のことを伝える人になったらいいじゃないかって、ね、まだそれは難しいと思うとは言ってましたよね。正直ですよね。で夢を持ってるんですよ。今ビジョンを持ってるんですよ。人は夢やビジョンを持つと前に向かって生きていけるんです。孤児院に来た子供たちに食べるものと着るものと住むところを用意して、それでおしまいじゃない。あなたは生きている価値があるって、神様あなたを愛していて、あなたの人生にビジョンを持ってるって、神のくださるビジョンを持っていきなさいって、かやからって。一番最初の話がさった島本さんは56歳で教会に来ました。死にたくて仕方がない人でした。二人の息子さん、小学校4年と年長の子供さんを置いて離婚せざるを得ませんでした。それが辛くて、死にたくて死にたくて死にたくて、仕事はきちんとしましたけども、熊本の病院の調理師さんとして、仕事はきちんとしたけども、稼いだお金は全部カラオケとお酒です。病院の先生は言いました。そんなことをしたら死んでしまうだって。喜びました。死にたいんだって。じゃあ自殺すればいいって、死ねませんでした。二人の息子のことを考えると、あの子たちが生きている限り死ねなかった。でも早く死にたい、その葛藤の中で彼女はお酒を飲んでカラオケで歌いながら過ごしてたんです。56歳の時、熊本の私の教会のメンバーが同じ職場に来て、なぜか彼女が惹かれるものを感じて教会に来て、もともと歌が好きだったので、この賛美に触れられてイエス様を信じました。そしてこのキアンと書いてなくてね、ボッティとベスナって一番最初に個人に来た二人の男の子を前田さんっていうワーカーが抱っこしてる写真を見たときに、私もカンボジアに行きたいっていう夢をビジョンを持ったんです。無理だと思いました。 体中病気で年を取っていたから、まあ、今から思えば56なんて若いんですけど、でも神様がくださったビジョンだったと言いました。私に聞かれたんですよね。無理ですよね、無理ですよね、無理ですよねって言ったんですね。3回、こんな年を取って体中病気だからいけませんよねって言ったから言ったんです。神様がねくださったビジョンだったらね、大丈夫ですよって、教会に来続けてごらんって、必ずそのビジョンが成就するからって来続けたんです。体が元気になってカンボジアに来ました。そして帰ってきて、息子さんのいる名古屋と宮に講演会に行って、次男坊と再会して和解しました。長男は会ってくれませんでした。30年以上経ちます。今年の夏、長男坊からいきなり電話がありました。お母さん、うちの家に来ないかって。2週間遊びに来ました。そしてつい先日また電話がありました。長男坊から、嫁が一緒に住んだらって言うから一緒に住もう、お母さんって、最後は僕たちと一緒に住もうって長男坊が言ってくれたんです。この長男と次男坊にお弁当を作ってあげたいっていうのは島本さんの夢だったんです。この二人の息子のためにお弁当を作ってあげたいって、それができなくなってしまった自分を責め続けながら死のうと思って生きてきた人生。この前月曜日にこういうふうに言われました。もしあの時二人の息子を私が引き受けていたら、きっと三人とも今頃地上にはいなかったと思うって。あの時引き離されたので私は死にたいけど死ねなかったって、そして今考えてもいなかった息子たちと一緒に住んで、孫たちにも嫁にも今ならまだ手が動くからお弁当を作ってあげれる、何か助けをしてあげれるってなんですね。で次男坊が、長男坊がね電話してきてね、もうカバン一つで来いって、こっちに全部あるって言ったんですって。お嫁さんに怒られたそうです。お嫁さんに、何言ってんの、お母さんにもお母さんの生活があって大事なものがあるなって。また電話があってですね、いい長男坊ですね、お母さんこれは悪かったって、今度行くから車を1台、まあ、運転手トラックの運転手さんですね、持って行くから、僕が行くから、日にちはあるんですけど、まあ、ちょっと出ておきます、何月何日行くから全部引っ越しは僕がやってやると、で帰りはお母さん長距離きついだろうからフェリーで一緒に帰ろうって、引っ越しも全部息子がやってくれて、帰りはフェリーにしてくれて連れて帰ってくれて一緒に住めるんですよね。もしビジョンがなかったら、おそらく今頃イエス様に出会ってなかったら島本さんは生きてないでしょう。個人の子供だけじゃないんです。私はいろんなと、来週の土曜日東京のある高校で講演会をしますけど、十数年目です。毎年子供たちは、高校3年の男の子、女の子は泣いたり感動したりするんですね。たくさんの子供たちが、そして実は子供だけじゃない、大人だって本当に自分を愛されてるんだって、そして自分の人生は意味があるんだって、神が下さるビジョンがあるんだって知ったら人生って変わるんですよね。今日集まってくださった皆さんに、ぜひ子供たちを助けてほしいって心から子供に代わってお願いしますと同時に、あなたも神様から愛されている存在で、あなたに用意されている神様の人生のビジョンがある。それはあなたを生かして他の人々も生かすビジョンです。意味のない命なんて一つもありません。神様があなたに命を与えたとき、誰の真似でもないオリジナルなあなたの人生を用意した。その人生はあなたが喜んで生きれて他の人々を祝福する人生です。戦いはないなんて言いません。戦いはあります。でもその戦いに打ち勝っていく力を神様の愛を私に与えてくれる。内気で弱くて、消しちゃったね、内気で弱くてシャイで、家出じゃなくて個人電話でしたキアンだった子が、こんなに強くて元気な子になりました。ビジョンを持って、神様の愛は私たちを育てて戦ってくれるんですね。ぜひその神様を知ってね、生きていってほしいと思います。そして孤児たちを助けてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、短い時間でしたけれども、一緒に個人の話ができたらと思います。さらにコンサートはもう少ししばらく続きますけれども、最後まであなたを導いてくださって一人一人が本当に生きていてよかった、神様に愛されていることを知って帰ることができるように導いていってください。お祈りをしますけれども、この機会に、じゃあイエス様という方を信じてみようと思えた方は、今私が祈りますので短いお祈りです。でも神様は心を見るので、心を込めて祈ってください。その時にイエス様はあなたの心に来てくださって、本当にあなたの中に新しい人生が始まります。 クリスチャンの方も一緒に祈ってくださいね。天のお父様、イエス・キリストを信じます。私の心の中に来てください。私の命を輝かせ、幻を持って生きれるように導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。それじゃあお願いします。